おはようございます。私は青鳥年本部講師の阿部哲也です。本日は青鳥年総裁谷口正信先生のご著書衝撃から理解へをテキストに世界に平和をもたらす宗教の役割というテーマでお話をさせていただきます。宗教は一般に人々の心を解放し平安や平和をもたらすものと考えられている一方、過去から現在に至るまで宗教の名前を冠した戦争も少なくありません。それでは人々はなぜ信仰を持つのであり、またなぜそもそもこれほど多くの宗教がこの世に存在するのでしょうか。本日のテキストではありませんが、青鳥年創始者谷口正治先生はご著書、生命の実相統中版第39巻の端書きの1ページで、次のように説いておられます。朗読します。それは各民族に、また各地域に、また各時代にはそれぞれの雰囲気があり、民族精神があり、時代精神があり、それに連関せずに救いの原理を説いても、あまりに時代や民族に顕絶せるもの、顕絶とはかけ離れたということです。顕絶せるものは理解し得ないがために、教えが時代及び民族に意識的、または無意識に適するように説かれるようになったのである。そこに人類の唯一なる本源と救いの原理とが幾多の時代的、場所的、民族的粉飾または不可物をもって包まれ、その粉飾や不可物の方があたかも宗教の真髄のごとく考えられ、その粉飾と不可物との相違によって互いの宗教は対立し始めたのである。朗読を終わります。ここで先生が説いておられるのは、宗教というものは救いの原理は一つであるけれども、その救いの原理が日本において現れる現れ方と、アメリカあるいはヨーロッパにおける現れ方、あるいは中東やアフリカにおける現れ方とは違っているということです。日本には日本の文化や風土に合った神様の姿があり、アラブにはアラブの文化や風土に合った神様の姿があるというのです。また同じ地域に現れた神様も、時代によって姿、形は変わる可能性があるということです。青鳥年では救いの本源は一つであり、数多くの別々の神や仏があるのではなく、救いを求める人々の要請に応じて多様な宗教が現れてきたという考えを万教起一と呼んでおり、1930年の立教以来、この考えを最も大切な教義の一つとして皆様にお伝えしています。なぜなら宗教の違いを強調することは争いや戦争に結びつくことがあるからです。例えば、2006年9月にローマ法王ベネディクト16世が故郷のドイツの大学で講演した内容がイスラーム批判と受け取られ、イスラーム社会において反発を招き、法王が遺憾の意を表明するという事件が起こりました。本日のテキスト、衝撃から理解への中で、青鳥年総裁谷口正信先生は、法王の発言は決してイスラームを批判するためではなく、イスラーム社会と西洋社会が対話をするためには、神への信仰が共通項として必要であり、法王が批判したのは神の存在を否定する西洋の世俗主義の方であるということを示された上で、次のように説かれています。86ページを朗読します。この件が国際問題になり、世界宗教の最高指導者が釈明しなければならない事態に至ったのは、マスメディアの報道姿勢が相当関与していると私は考えるのである。この場合のマスメディアとは、もちろん西側だけでなく、イスラーム側も含む。つまり、キリスト教とイスラームは対立関係にあるとの一大前提の下で取材し続けている人々の目から見れば、法王の大学での講義はイスラーム批判として映ったのだろう。朗読を終わります。さらに、本日のテキストの衝撃から理解へで、谷口正信先生は、コーランは宗教の多様性を認めていることを示された上で、次のように説いておられます。190ページから一部省略して朗読いたします。イスラームでは、ユダヤ教徒とキリスト教徒を敬天の民として認めることはよく知られているが、その意味は同じ神から異なった啓示の書を受けている民ということだから、神の立場から見れば、すでに宗教の多様性が前提されているのである。次に掲げる章句も、このような宗教の多様性を認めるイスラームの寛容性をよく示している。誠に信仰ある人々、ユダヤ教を奉ずる人々、サバ人、キリスト教徒、すべてアッラーと最後の日を信じて正しい行いをなす者、すべてこの人々は何の恐ろしい目にも愛はせぬ、悲しい目にも愛はせぬ。 朗読を終わります。しかし、コーランの記述の中には、これらの記述と矛盾する箇所もあります。コーランに限らず、宗教の経典の中には、相反する記述が見られることはよくあります。ある宗教が政治的に弾圧を受けたり、あるいは戦闘状態にあるときに教祖に天下ってきた啓示の中には、暴力的な教義解釈が生まれる可能性のあるものもあります。したがって聖著の絵では、経典に書かれている宗教の教えはどれも同じ比重で尊重すべきとは考えません。その宗教の教義の中で、重要な教えを中心部分として考え、その時代あるいはある文化背景においてのみ有効である箇所を終焉部分と考えるのです。谷口正信先生は本日のテキストの200ページで次のように説いておられます。朗読いたします。私は聖著の絵講習会などで、この考え方をわかりやすく説明するために、宗教目玉焼き論なるものを提示してきた。目玉焼きの卵には黄身と白身があるように、宗教の教えにも唯一絶対の真理、黄身、中心部分と、それを人、事、書に応じて説明するために工夫された教え、白身、終焉部分があると私は考えるのである。そして、前者は各宗教に共通であり、時代や場所によって変化するものではないが、後者は時代や文化や人々の意識の変化に伴って変遷すると捉えるのである。そうすることで、すべての正しい宗教が、それぞれの成立した歴史的、文化的背景の違いを認めながら、グローバル社会の中で共存していくことができると考える。朗読を終わります。ここで説かれている卵の黄身の部分、すなわち中心部分とは、神や祖先を敬う心などを表し、これを神的要素、心は心という字です。心的要素と呼ぶこともあります。一方、卵の白身の部分、すなわち終焉部分は、神や祖先を敬う心を表現する形式、すなわち礼拝の仕方や儀式できる服装、祭式や作法などを表し、形式的要素と呼ぶことがあります。聖著の絵ではこの考えに基づいて儀式や祭式を行っています。例えば、毎年8月に京都府宇治市にある聖著の絵宇治別格本山で行われる裏盆供養大祭という行事があります。これは亡くなった聖著の絵の幹部や会員やその家族の供養のために行われるのですが、この裏盆は、ウラバンナというサンスクリット語が由来の祖先を忍び、祖先の幸せを祈る仏教の伝統から来ています。しかし、参院の服装は神道的なスタイルをとっています。聖著の絵は仏教でも神道でもありませんが、日本人の心の中では、この二つの信仰はそれほど分離していることはないので、祖先を忍び、祖先の幸せを祈るという普遍的な要素、つまり中心部分を適切に表現するために、形式的な要素を日本の人々に合った形で行っています。また日本における聖著の絵の行事で礼拝する際には、神社で柏手を打つやり方、すなわち、二拝二拍手一遊。一遊の遊は軽いお辞儀の意味です。二拝二拍手一遊を採用しています。これは、多くの日本人にとっては、この柏手を打つ形式が自然であり、違和感を感じないからです。一方、アメリカ合衆国で礼拝する際には、お辞儀をするのではなく、祈りの言葉を唱えることによって代用しています。私は先ほど、聖著の絵は万教規律の教えを教義の重要な柱としてお伝えしてきたと申し上げました。聖著の絵創始者谷口正治先生はご著書の中で、主にキリスト教、仏教、神道のことを取り上げられ、これらの宗教が共存できる道を明らかにされてきましたが、イスラームのことにはあまり触れられませんでした。それは先生が生きておられた昭和の時代は、教えの発祥の地である日本が、文化的、思想的にイスラームと関係があまり深くなかったからです。しかし、9.11 以降、イスラームは危険な宗教であるという論調がメディアを賑わすようになり、偉大な宗教は皆、人類の中心的な価値を共通していると説く聖著の絵として、イスラームがどのような宗教かを学ぶ重要性が増してきたのでした。そこで谷口正信先生は、ご自身のブログなどで、イスラームに関する数多くの記事を書かれるようになり、本日のテキストである衝撃から理解へとしてまとめられたわけですが、その間にはとても重要な出会いがあったのでした。それは谷口正信先生がニューヨークで立ち寄られた大型書店で見つけたある本との出会いです。それがきっかけとなり、その本の著者であるカリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授で著名なイスラームの法学者カリード・アブ・エルファドル博士が 海外の青少年の講師の勉強会である世界平和のための国際教習会で講演をしていただくことになったのでした。その本の日本語訳版はイスラームへの誤解を超えてと題して日本教文社から出版されています。私はありがたいことにその国際教習会に参加させていただき、イスラームの本質を学ぶことができたのは大きな喜びでした。とりわけ私が感銘を受けたのはジハードの意味についての説明でした。ジハードは聖戦などと訳され、非ムスリムへの戦争を肯定する思想という側面を強調されがちですが、エルファドル博士によれば、最高のジハードは、自分の中のエゴを克服する戦いであり、自己に宿る神聖、神聖とは神の性質という意味です。神聖を自覚することが大切であるというのでした。そして、イスラームは平和で美しい信仰である。それを大多数のムスリムが信仰していることである。ということを強調されていました。さらにイスラームの精神的な伝統と青少年の信仰は似ているとおっしゃったこともとても印象に残りました。国際教習会においてまとめの講話を担当された谷口正信先生は、イスラームと青少年の教えには類似点がいくつもあることを詳しく述べられました。それとほぼ同じ内容のことが本日のテキスト衝撃から理解への275ページから277ページにも書かれています。要点としては、一部のイスラームの信仰者にとって、バン教は事実上唯一の起源から出たと考えられていること。豊かな理性主義の伝統があること。スーフィズムにおいては、宗教行と瞑想によって人間と神との合一が達成できると考えることの3点です。これまで述べてまいりましたように、長い間人々の心を照らし、救いをもたらしてきた宗教には、人を引きつけずには置かない教えの真髄、すなわち中心部分があります。そしてその真髄の部分を人々が強調し、共有することができれば、世界平和の大きな原動力になります。しかしその反対に、中心部分を表現する終焉部分の違いに人々が執着し、違いを見つけて争いを起こすとき、世界は戦争の道を歩むことになります。現代における宗教の役割は誠に大きいと言わねばなりません。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。ご清聴に感謝申し上げます。